西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月の西宮徹底解剖はさあ語ろう阪神甲子園球場の歴史と題して、ゲストティーチャーに武庫川女子大学名誉教授の丸山武夫先生をお迎えしてお届けしています。丸山先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう丸山先生はね、この西宮徹底解剖ではおなじみでいらっしゃいまして、去年の5月にさあ武庫川戦と赤同社を語ろうということで
ね、語り合わせていただきましたね。
語っていただきました、はい、そして今年の4月がさあ鉄道の痕跡探しの旅に出ようということでね、みんな一緒に旅に出ましたよね、
はい、
そして今月はさあ語ろうですよ。阪神甲子園球場の歴史、大いに語っていただいているわけですが、
まあさあシリーズですね。
さあシリーズ、
まあね、さあさあとずっと来ましたけれども
さあさあさあですが、
さあですね、
さあ今日はですね、
はい、
甲子園の伝統ですよ。
そうですよね。
語っていただきましょう。
なんといってもね、伝統をね重んじて、うん、ずっとそれをなんとかね、はい、聖地としてのプライドを持って、うん、こうずっとずっと延々とね引き継がれてきた伝統というのがありますが、
で来年100周年
そういうことですよ。
すごい伝統ですよ ね。
その中で、
はい、
まあ増井さん、何が一番伝統的やと思いますか。
もうここにずっとあるっていうのが、もう同じ場所にあるっていうのが伝統なんじゃないんですか。
そうですよね、うん、まあ、まあ、なかなかね、同じ場所をこう動かない、ずっとある場所っていうのは世界的にもまあ珍しいね、
うん、そうなんですか。
球場なんですよね。
世界的にも珍しいんですか。
そういうことですね。まあ日本では一番古い球場っていうのは分かってますけれども、世界的にもね、うん、もう本当にもう3本ぐらいの指に入るぐらいの、そういう球場なんですけども、
うん、
私がね一番思いますのは、うん、はい、土なんですよ。
土。
そうです。
あ、みんなあのね、持って帰ったりしてますよね。
そうよね、
もう負けた、ねえ、
負けてしまった
選手たちがうーって泣きながら。
そうそうそう、
はい。
あれコロナの時持って帰ったらあかんとかね、はい、なんかありましたよね。でね、まあその沖縄もね、沖縄がこう、あの昔はこう占領されてましたよね、
はい、
あの頃でもね、土を持って帰ろうとしたらこう権益にね、それこそね引っかかったりして、
外国でしたもんね。
そうですよね、
はい、
でもその土というのはやっぱり球児たちにとっては憧れの的というね、土、はあ、その土ね、まあ阪神タイガースにしてももうそのね、土をきれいにいつもこうバウンドがちゃんといけるようにとかね、うん、整備してもらってんのが、このよく出ますけど阪神園芸さんね。
もう阪神園芸さんね、もうあの水まきのパフォーマンスなんか見たらもう感動しますもんね。
そうですよね、
はい、
何も雨降っても復旧させるというね、すごいすごい、この土をよく知ってるからこそこういう風にしてね、もうやるんですけど、あの土もね、まあ、いろんな全国では今まではいろんなところからね、こう集めてきてるというので、まあ、一定のこの配合ではないみたいなんですね。
そんな集めてきて、で、あそこに入れてるわけですか、
そうです。毎年こう土をね、ベストにしようと研究しながらですよ。まあ言うたらこの土を入れ替えてる。まあ創業当時からよう、うなぎ屋さんでもうちのタレはずっとね、創業当時からのタレを
継ぎ足し、はい。
という状態があの土なんです。
そうなんですか。
そうなんで、その阪神園芸さんはね、結構今、はい、ね、現代として有名で脚光を浴びてますけれども、
はい、
実は甲子園球場ができた時に、この素晴らしい土の伝統を作り上げた一人の人物がいるんです。
一人の人物が作り上げはったんですか。
そうなんですよ。
いや、すごい方ですね。
そうなんですね、
はあ、
実はその人の名前から言いますが、石川新良というね、
はい、
いう方なんです ね。
石川は普通の石に、はい、三本川、はい、で新良さんは写真の真に良いと、はい、
そうですね。石川新良さん、この方ね、はい、当時甲子園球場が建設されてる時にね、その建設途中から土の研究をしてた。
すごい方ですね。
実はね、甲子園に来る前は鳴尾球場やったっていうことをね、競馬場の中にできた鳴尾球場なんですけど、はい、まあ、あの辺はまあ向こう側に近いわけですよね、はあ、そうするとね、向こう側というのは昔からね、白い砂と、まあ言ったら松がいっぱい生えてというね、はあ、まあ、名所だったわけですけども、はい、まあ、若干白いんですよ、
土が白い
と言ったら、はい、この白球が飛ぶというか、このね、まあ言うたらこのボールと見分けがなかなかつかない。
おお、そら困りますね。
そうでしょ、はい、そこで甲子園球場を作るときに、うん、その石川新良さんが用土係というね、まあ、係を、うん、阪神電鉄の係の社員ですよ。
社員さんだったんです。
社員さんだったんです。
へえ。
で、社員さんだったのに、別に多分ね、私思うの頼まれてないと思うんです。そんな研究。
自発的に勝手にした研究。
勝手に研究してたんですね。まあ言うたらね。はあはあ、で、その人ね、どんな人かって言うたら、もともとね、慶応のね、エースピッチャーやったんです。
ほお。
すごいでしょ。
甲子園でプレーしたこともおありなんですか？
甲子園というのは大学野球、
ね、ですよ ね, ね。
で、大学野球の慶応のところで、はい、すごいピッチャーで、うん、明治から大正にかけてね、うん、アメリカ遠征2回行ってる、う
ん、
で勝ち投手にもなってる。
まあまあすごい方じゃない
ですか。すごい方でしょ、はい、そのすごい石川さんがこう社員になったわけですよ。それで甲子園球場ができるとなったら、
うん、
石川さんどう考えたかというと、
うん、
やっぱりこの選手がベストのコンディションでやれる土はいかなる土か、うん、
はあ、あ、やっぱりご自分でプレーなさってたから土も大事だってことはすごい分かってらしたわけですね。
そうなんです。もう大事だ。でどうやったかというとね、まあ、10メートル四方ぐらいの実験場をね、グラウンドに作った、
はい、
作ったよね、うん、他みんな一生懸命建設してるんですよ。あの大林組の人がね、一生懸命建設してるんですけど、 あいつ何してんねや
でしょうね。本当に
このところの敷地のところに毎朝まさにね、白いユニフォームを着て、わざわざユニフォーム着るんですよ。
別にプレーするわけじゃないの
ないけど、はい、ね、ユニフォームを着て滑り込むんです。しゃー、ほう、その10メートル四方のところの実験場を作って
ますますみんな何してんねんあいつとか。そう、それでなりますよね。
そうなんです。それでね、土の配合がこうや、ああや、いえやと言って、こういろいろいろいろ考えて、
うん、
でベストの土をこれがええやろというのを作り出したんです。
でも土は別にその滑り込まなくても作れるんじゃないかと思うんですが、なんで滑り込んではったんですかね。
それはね、はい、なかなかそのさっきはね、色がっていう話ありましたよね、はい、で色の面の配合ということを考えると、うん、黒い土と、
はい、
それからね、赤い土という、どっちみちね、この黒い土と赤い土を組み合わせたら、はい、うまい、この白くないね、白球が目立つような土を作るということになったので、
はい、
で初めいろいろ試行錯誤してたんですね、
うん、
で、それで尼崎に淀川という川がある。
うん、
で淀川という川から、これ土黒いからええでって持ってきて、
はい、
これ持ってきた言うて言ったら、この乾いたら真っ白になった真っ白でしょ
らら
これあかんでって言って、はい、これもまたいろんなところからやって、
うん、
あの雲地っていうね、
はい、
あの神戸 あの新神戸駅のちょっと東側ですけども、はい、あそこの黒い、まあ黒い土はここにしようと、うん、いうことに決まった。
うん、
で赤い土はどっからええんやろかって言って、今度は淡路島から取り寄せた、
うん、
これまた船乗って取り寄せなあかんから大変ですよね、
うん、
でこれで色の配合もいろいろ考えて一番ベストになったんやけども、そのこだわった石川さんがこだわったポイントがもう一つあるという、
うん、
それがね、 先ほどの増井さんの答えなんですけども、
滑り込み、
そうなんですよ、滑り込みの時に、うん、煙のように土が舞い上がる
そんなことにまでこだわってあったんですか。
ちょうどええぐらいに見栄えがいいビジュアル考えたんですよね。
なんか今の人みたいですね、映えるぞみたいな。
そう、映えるぞ。ちょうどね、その映えてるのがね、成功してね、できた時の、あと絵はがきとかいろいろ出るでしょ、その土がねブワーっとなってるようなところの絵はがきがちゃんとあるので成功してるんですけども、そうやって石川さんはもう多大な努力をして土を作り上げて、そして今の甲子園の土の基礎を作ったわけですね。で、継ぎ足し継ぎ足しって言いましたから、その石川さんが作った土もひょっとしたらこう何粒かあるかもしれないでしょ、まだ。
今も
ね。ということは、はい、阪神園芸の前に、うん、その作り上げた、そのね、誰も言われてないのに一生懸命ね、毎日毎日白いユニフォームを着てスライディングをしながら、いい土を、ベストの土を作り上げたという石川さんがいてた。その伝統がずっとこの今の阪神園芸まで引き継がれているという、そういう伝統、これをね、私は伝統の一番に挙げたいなと、こういうふうに思ったわけですね。
すごいこだわりですね。
そうですね。
はい、じゃあ伝統の2は何でしょう。
伝統の2はね、これはね、私はね、やっぱりね、この芝も結構こだわってるん違うかなと思うんですね。
土ともちょっと関連してきますよね。
そうですね、はい、芝っていうね、うん、これやっぱり大事でね、最初の芝からね、これもね、いろいろな品種を変えて変えて変えてね、で今はね、このティフトンというね、まあゴルフ場なんかに使われてる種類の芝生を使ってるんですけど、うん、はい、これね、冬になったら枯れてしまうんですね。でそこでね、今度冬にもう元気な元気なペンハインっていうね、うん、その別の冬用の芝生を上から巻いて、それでその枯れた時の冬には別の種類の芝になってる。
あ、ということで年中、
そうなんです、
芝生が美しい、
美しくなるという、そういうこだわりも実はあって、今でやっぱりね、人工芝が多いんですよね。そこでね、今球団で、まあ、あの12球団ありますけども、その中でこの天然の芝を使ってるのは阪神、楽天、広島、そしてもう一つ増えたんですけど、どこだと思いますか。
どこですか。
北海道の日本ハムなんですね。
あ、そうなんですか。
この4球団が芝を使ってるというね、天然芝を使う球場に似てるということなんです。
やっぱり人工芝ではない良さが天然の芝生にはあるということなんでしょうね。
そういうことですね。
ただ手はかかりますよね。
手はかかりますね。で、また阪神園芸さん登場するわけですねそこでね。そしてね、私がもう一つね、強調してあげたいのはね、実はね、ナイターの照明設備なんです。はあ、これね、実はあの、もうめちゃめちゃすごいね、あの掲示板というかスコアボード作ったけども、ナイターの光のためにね、ガラス取らなあかんかって、はい、また手動になって変わったんですよという話をしましたけども、このナイターということが始まった時に、一番明るい、一番自然光に近い電球をつけたのが甲子園球場なんです。
ほう、じゃあ昼間と同じような条件で野球ができるっていう。
そういうことですね。
そういうことですかね。
はい、やっぱりね、うん、色っていうのは大事なんですね。まあ、まさにあの白いボールが飛んでいきますからね、うん、まあそれをできるだけ近づけるためにね、まあ言うたら、その白熱電球ってありますよね。あれちょっと赤いですよね。
はい。
バーっとね、うん。昔やから白熱電球使ってたんですけど、はい、それだけやったらちょっと赤いかな、うん。自然光に近くないな。というので、それをですね、もう今度はですね、この別の、この白い水銀と、青白い水銀とあるでしょ。
はい。
それと二つを組み合わせた光にした。
すごいこだわりですね、これも。
でしょ、うん、そうするとね、その水銀灯と白熱電灯という、まあ言うたら赤い光とその青白い光ね、その2色がね、よう見たらね、この大きな大きなそのね、照明板のところに2種類のこの電球があったわけですよ。それで自然光を作り出してた。
はあ。
ところがね、やっぱり白熱電球とか高いじゃないですか。
死熱持ちますしね。
熱持つわけしね。そうそうそう。そうするとね、結構そのお金もね、まあ電気代も高いことですから、はい、
うん、
LED にしたいんやけども、やっぱりね、その、そういう二つの種類の電灯にするというのは、はい、まあまずね、この水銀灯から白熱電灯というのはちょっと改良されてね、はい、まあ別の種類の、あの電灯になって同じようにしていくんですけども、なかなか LED がね、追いつかないっていうのはね、まあ、あの、青色のものができなかったりとか、いろいろあったでしょ、この LED でもね。
色の演出がね。
演出がね。はい、それで、結局それが安定してきた時に、LED に変えたんですが、
うん、
その時に、
うん、
その赤いのと、ちょっと水銀灯やったというような、2種類のLED が組み合わされるようになってるんですが、
あ、やっぱり2つ組み合わせてあるんですか。
そうなんですね。
へえ。
そうしながら LED やからね、まあいろいろ今はもう別に自由に使えるので、文字が出たりね、いろんなことに、このまさにこの大きな照明板をこのプレゼンテーションに使うという技術も進歩したんですけども、やっぱりね、その LED になっても、そのこれをね、カクッカクテル光線って言うんですよ。
そうですよね、あの中継の方もね、青い芝にカクテル光線が鮮やかにとか言ってね、なんか言ってはるから、あれカクテル光線なんやっていうのを覚えてますけど、昔。
そうですよね、はい、そのカクテル光線をどかたくなにこう技術の進歩をもう経てね、ずっとその歴史とともに守ってきている、これ伝統やから、やっぱり伝統でしょ。
いやいやいや、かけ言葉ですか。
そうですね。
伝統の伝統を守りつつという。
そうですよ。伝統の守りをつつね。
だから今でもカクテル光線なんですね、あれは。
そうなんです。
うん、LED になっても。
なんという伝統。まあ、もっぺん言うてる。
ほんまです。でも、あの、LED になったの、随分あの、最近なんですね。
そうなんですね。もう完全にね、この LED になったのが2022年なんですね。うん、
去年ですか。
そういうことですね。
あら、まあ、
まあまあ早いんですよね。
でも早くないですよ。普通他の球場みんな LED だったんじゃないんですか。
でもやっぱりそこはこだわったのは、その、うん、なんというかカクテル光線を再現できるまで満を持して
色目にこだわりが。これなんかあの、パナソニックかなんかが開発してっていうことで、まああの色が出るようになった
と。はいはいはい、開発をして。
じゃあもういろんな人の英知が、ここにこう、集結して、もう今までの伝統をそのままにという、甲子園球場が成り立っているということなんですかね。
そうですね。技術はどんどん進歩するけども、やっぱり守らなあかんところは守っていこうという精神がね、脈々と受け継がれているというところなんですね。
なるほどね。いや、土、芝、ナイターの光線、いろんなこだわりがありますけど、まだありますか。
まだですね、
はい、
これツタというのもね。
あ、そうですよね。もうなんかあの、いっぺんなくなって、甲子園球場ちゃうみたいなイメージがね、あの外壁のツタがなくなった時には思いましたから、
ね、はい、
今またあの、元に戻そうという感じなんですよね、あれ。
大体あれ元へ戻すのって結構時間かかりますね。
そうなんですか。
そうですね。で、もともとね、甲子園球場っていうのは、この、鉄筋コンクリートってこう言ってましたよね、
はい、
で鉄筋コンクリートの打ちっぱなしやったら、うん、なんとなくなんや寂しいなと。
うーん、
でね、やっぱりね、これもね、美咲さんじゃないかと思うんですけどね、あの西洋に行くとね、教会とかそういう建物のところにツタとかこうあるんですよ、こう、
はい、
ね、ツタの絡まるチャペルにって知ってる人いないかもしれんけどまあそういう、
はい、
あの発想で多分次の年ぐらいからこうね、こうツタをね、はわしてるんですね。
もうじゃあ誕生の時からそういう構想があったということですか、
は
い、
そうですね、誕生のもう次の時からこれはちょっと殺風景やないので、こう伝をね、はい、こう翌年の秋ぐらいからね、はい、こうちゃんとこうやってるわけですね。
へ、
完成した年の甲子園球場が完成した時の12月からね、はい、うん、こうもうすでに8月にできてるんですけども、うん、12月からこの植栽って言いますかね、こう植えてるということなんで、これもね伝統で、まあリニューアル工事が行われてね、まあ、最初ね耐震関係の工事が行われたんですね、
はい、
まあ、その時に一旦ね、まあ、ツタというのもしょうがないので、
はい、
取ってしまって、一部は阪神園芸さんが保管をして、
はい、ねえ、また次の再利用ですかのためにとかって育ててらっしゃるとか。
そうですね、でたまたまねその前の時にその各校に記念日程っていうツタをねこう分けた時があったんですね。
高校野球に出場した学校にですか、
はい、
ほ
うほう、でその分けたやつが育ってるので、うん、息のいいやつ里帰りしましょうか言ってねそれも合わせてねそれで今こうどんどんどんどんまた元へ戻そうと思って頑張ってるんですね。
じゃあその本当にあの土もそうですけど、最初の頃からのツタの子孫がまた、
そうですよ、 DNA、 そうですよね、
ですよ ね大事に。
で、ちゃんとね、他から伝んだ、こうてこう書いて、なんか種か知らんけどね、やるんじゃなくて、
はい、
ちゃんとその伝統は、もう守りながら、こうずっとね、続いてるというのも伝ですね。
はぁ、いやいやいや、すごいことでございますが、さあ、ということでね、いろんな伝統のお話を伺いましたが、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ。徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、では先生お願いいたします。
はい、照明というのも甲子園球場はこだわりましたけれども、
はい、
2種類の電球を使って作った光の名前は何と言ったでしょうかというのが問題ですね、
うん、はい、その光線の名前をお答えいただくということですね。さあ、これで3つのクイズが出揃いました。3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、もうね、丸山先生はもう本当にあの細かいこととかもいろんなこともご存知でらっしゃるんで、もう例えば人についても、まあ今日あの石川さんのお話最初にしていただいたんですが、もういろいろと調べてらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、
やっぱりね、あの普通こうなんかこう大きなことをしましたって言ったら、
はい、
会社がしたって言うじゃないですか、
うん、
なんかね、
はい、
ところが会社がしたではないんですよね、やっぱり、
うん、
その中には誰かもう必死になってやってる人がいるからこそできるんだと思うんですよ、
はい、
そうするとその人は会社が何かしましたよって言って歴史でやってると全然わからないんですけど、
うん、
その頑張ってた人々をなんかこうあの焦点を当ててみたいなと思って一生懸命調べるんですね、うん、でその中で今日はですね、この石川新良さんっていう人にもうすごくこう集中してね、はい、まあお話ししましたけども、
甲子園の土を作った方。
そうですよね、
はい、
でその方も結局まあ持ち出しをやってるわけですよね、
うん、
まあ、陽動係ですから、はい言うて、なんかこう、材料をこう仕入れたらいいだけの話なんですけども、はい、コンクリートとかね、なんか来ましたみたいな、うん、せやけど、自分で土を作るということで、球児のために一番いい土を作るということで、まあ、自分の仕事の持ち出しをしてるわけですよ、もう完全に。
ああ、なるほどね。
で、その人がいるからこそやったんですけど、うん、まあ毎日毎日ね、それこそもうこれね、十数個ぐらいこのフィールドを作ったみたいです。いろんなその組み合わせの土の組み合わせの、でそこへ滑り込んでわー滑り込んでわーとか言ってやっ
と土煙の立ち方が悪いなみたいな。
そうですね、そうやったんですよね。だからそれぐらいにこうやる人がいてたら、うん、やっぱりね、そのまあ、さっき言いましたけども、こうあの工事してる人はね、あいつ一体何してんねやという感じ思うんですけども、それほどのこだわりがあってこそそういういい仕事ができるので、いや、まあやっぱりね、見てる人は見てるんですね、
うん、
重役の人々もね、うん、あの人はしっかりやってるというふうに見てくれるんですね、
うん、
でそこでね、甲子園球場が開場した時に記念品としてこの甲子園球場はこんなんですというパンフレットありますよね、はい、でその時にこのこう中心になってやったメンバーとい う, こう名簿がずっと並んでるんですけども、うん、はい、その中にね、石川新庄さん書いてあるんですよ。
へー、そういうことでちゃんと認められているということも分かるわけですね。
そうですね。それでそのパンフレットの記述をもとに、はい、今甲子園球場の前にこの昔の甲子園球場ね、はい、ちょっと第1回ぐらいで言いましたかね、この直線になってるっていうね、あの形の碑が立ってるんですよ。
どのあたりに立ってるんですか。
まあ、正面のね、甲子園球場が正面にこうね、駅から歩いてたあたりますよね、
はい、
それからね、この三塁側の方へずっと歩いていくんですね、まあ、甲子園歴史館の方に歩いていくんですけども、はい、まあ、この歴代のね、優勝校なんかあった野球塔みたいなこの建物がありますけれども、その手前ぐらいにその火が立ってて、
はい、
そこにですね、うん、まあおにぎりの形っていうか三角形の形っていった初代の球場の形が目の前にこう見えるんですね、
はい、
でその後ろにね、功績者の名前が書いてあるんですよ。
ほう。
でその名前の中になんと石川新庄さんが書いてあるんです。
ほう。トップにはもちろん美咲さんのお名前もあるんですよね。
ところがね、三崎製造さんは奥ゆかしくて、
はい、
なんとそのパンフレットね、最初に配った会場の時に配ったパンフレットにも、はい、うん、一言も自分の名前を出してない。
なんという最大の功労者なのに。
みんながね、楽しんでくれたらいいんやと、誰がこう作ったかいうのはないんだって言って言ってたそうですね。
なんかそんなことを聞くとますますすごい人やなって思いますね。
そうですね。でその記念碑ね、まあ言ったらその子に、あ、石川新庄さんな、そして三崎製造さんはないなっていうのをね、思いながら見るとまたこの昔の形というのがすごい形として甲子園大運動場の日、これがね、感動していただけるかもしれませんね。
ぜひ探していただきたいと思います。さあ語ろう阪神甲子園球場の歴史。ゲストティーチャーは向川女子大学教授の丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週は生放送でございます。丸山先生のね、ご質問もどんどんお寄せください。お待ちしています。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514、 e メールは 787-sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。